この番組は音楽と映画をテーマに、私の体験した音楽のお話や映画の思い出などをご紹介していきたいと思います。しばらくの間お付き合いください。ではこんな音楽からお聞きいただこうかと思います。史上最大の作戦。はい、1962年アメリカ映画から史上最大の作戦、ザ・ロングストデイ、聞いていただきました。ジョン・ウェイン、ヘンリー・フォンダ、ロバート・ミッチャムなど、ハリウッドのそうそうたるメンバーが出演したノルマンディ上陸作戦の全貌を描いた作品でした。まあ、なんかハラハラしながらこの戦争の場面というのを見て、怖いなと思ったあの記憶があります。さて、8月15日は終戦記念日です。玉音放送で天皇陛下から終戦が告げられたのがその日。1951年までアメリカの占領下であった日本は9月2日を敗戦記念日とも言ったようです。この戦争は世界で6200万人の命を奪いました。でもその後も、世界中戦火は絶えません。今日はそんな戦争をバックに生まれた歌を聞いてみませんか。まず1941年作品、映画から生まれたマンマ。これは第二次世界大戦時、イタリアの歌手たちが前線に赴いた兵士たちの慰問で歌った歌としても知られています。お母さんっていうタイトルですね。そして1971年、川を挟んで2つの国が戦い合う、敵対する2人の兵士が最後の時を迎える時、この時は同じ運命を共有するんだなと、お互いの身をいたわり合う、国境の涙。多分この時期のことですので、ベトナム戦争のことを言ったのではないかとも言われています。イワザ日記で聞いていただきます。そして第二次世界大戦、連合軍のイタリア上陸で激戦地となったアンツィオの浜辺で死んでいたアンジェリータという女の子の実話に基づいた作品で、アンジェリータという歌があります。これをですね、今日はダークダックスの歌で聞いていただきたいと思います。3曲続けてどうぞ。はい、クラウディオ・ヴィッラでマンマ、イワザ日記で国境の涙、そしてダークダックスでアンジェリータを聴いていただきました。このアンジェリータっていう曲はですね、イタリアの3人組のラテングループロス・マルチェロスという方たちのヒット曲なんですけれども、今日は内容がより分かった方がいいのではないかということでですね、ダークダックスさんの歌で聴いていただいたわけです。まんま、これは本当に世界共通語なのかもしれません。やはり自分たちの親を思う心というのが、特にって言ったらお父様に申し訳ないかもしれませんけれども、やはりお母さんなしではというか、お母さんを恋したい、こういう戦争なんか出てるとね、特にそういうふうに思うのではないかなと思いますけれども、まんまを聞いていただきました。私の友達なんかで、イタリアの友達なんかでですね、やっぱり本気でお母さんと恋人を守るためだったら僕はいくつでも、戦争に出かけるよって言った子がいたんですけれども、やっぱりそういう思いでやはり国を守ろうと、今でも思ってるんだというか、私たちは日本人ですので、軍備っていうのがないものですから、なぜかそういうものは生活とかけ離れてしまうんですけれども、でもやはりそのように身近に感じてるっていうか、それにすごく驚きました。単純に理屈では分かっていても、やはりこの人とこの人を守るというふうに、イタリアの人は特にそういうふうに言うんですけれども、そういう話を聞いててね、いろいろ複雑な意味で感動、複雑な思いで感動した覚えがありますけれども、さて、また次聞いていただきましょう。次の歌はですね、アウレリオ・フィエロで黒い落とし子、そして、リッカルド・コッチャンテでドゥエ、これはですね、リッカルド・コッチャンテとですね、セシリア・ガスティアという、オペラ歌手が歌ってるんですけれども、ドゥエ、聞いてください。はい、44年の作品で、黒い落とし子アウレリオ・フィエロ、そして1982年の作品です、リッカルド・コッチャンテで、ドゥーエ、聞いていただきました。 この1943年に、まあ、イタリア敗戦しています。そして、まあ、翌年に生まれている歌なんですけれども、これはですね、黒い年の、タンムリアダネーラ、どういうことかっていうとですね、連合軍の兵士との間に生まれた子供のことを歌っています。生まれた子供はなんかちょっと肌が黒かったんだよねっていう歌なんですけれどもね。でも非常にもうそれはさすがにナポリだなと思いますけれども、もうそんな全ての子どもたちを、まあ、みんなで育てようじゃないかと、まあ、どういうふうに生きていったって人間は人間みたいな感じでですね、こうみんなでみんなの子どもとして育っていこうっていう、まあ、そういうちょっとイメージもあっての歌なんですけれども、まあ、いろんなことが確かに敗戦国においてはありました。そしてリッカルド・コッチャンテの歌です。このドゥエというのはもちろん恋人2人という意味ではあるんですけど、それと同時にですね、まあ、いろいろな意味合いの中で、その1982年にイギリスとアルゼンチンの間で始まってしまったフォークランド紛争、戦争、これを意味しているのではないかと言われている歌なんですけれども、まあいろいろ音楽に託された思い、逆に音楽じゃないと、語りきれないものっていうのはたくさんあるんじゃないかなと思わせる、まあ、とても2曲なんですね。さてまた聞いていただこうと思いますけど、今度はですねちょっと古いところに行きますが、けれど恋はをですね、これはアルベルト・ラバリアーティ、そして、この歌はもう皆様お馴染みだと思います。まずナポレターナから恋する兵士なんですけれども、転じてリリー・マルレーに変わっていきます。ミルバで聞いてください。はい、けれど恋は、これをですね、アルベルト・ラバリアーティの歌で、そして、恋する兵士からリリー・マルレーン、これをミルバの歌で聞いていただきました。けれど恋はというのは、まあ、ラモーレの、私も歌ってます、いろいろな形で聞いていただいているとは思うんですが、一番印象深いのは多分マレーナという映画の中で、この曲をバックにモニカ・ベルッチが夫を思い出して一人でこう社交ダンスというか踊ってる場面がありましたけど、この歌が流れていたわけでございます。この歌は1943年 のアリダ・バーディという第三の男で主演しました彼女が歌った歌なんですけれども、私の愛はもう泉のごとく、だからあなたがどんなことがあってもいつでも待ってるから帰ってきてちょうだいという、まあ、そういう歌なんですけれども、まあその映画そのものも非常に戦争を扱ったもので切ないものがありましたが、まあそういう戦後というか戦中歌謡になるのかな、こういった歌が非常に流れていて、それで戦争映画に結構この歌が使われているのを、まあ、ご記憶にしてとどめておいていただけたらいいなと思います。そして1915年に、まあ、勃発したオーストリア、これはですねリリー・マルレーのことなんですけど、1915年に勃発したオーストリア・ハンガリー戦争から、まあ、第一次世界大戦に発展していく、第二次世界大戦の前の第一次世界大戦ですけどね、まあ、その同年に作られたのがこのナポレターナがこの恋する兵士ということでございます。そしてこのリリー・マルレーンの詩も、この年に生まれているんだそうです。そしてその時が、まあ、経ちまして第二次世界大戦中、連合軍戦略司令部ですかのドイツ民主へのデモクラシーのプロパガンダ曲として、このマレー、この歌をマレーのディートリヒが歌って、まあまあ、その後、まあ、すぐにというか兵士たちの愛唱歌となっていったということなんですけれども、まあこの最後の爆撃の音、これはミルバのステージの方からのライブ録音なので、まあ、そういった効果音が出てますけれども、まあ、本当に怖いなと思う戦争でございます。それがまあ終結したのが8月15日、なんて今幸せなんだろうなと思います。はい、純子のトピックスのコーナーでございます。お便りをいただきました。レコさん、いつもありがとうございます。レコさんのお便りです。先日の放送で純子さんがナポリでの野外コンサートについて話されていましたが、6月から9月頃にかけてイタリアでは野外コンサートが各地で催されます。数万人も入るサッカースタジアムやベローナのアレーナから小さな町の広場で行われるものなど千差万別です。私がローマに住んでいた1980年代は共産党の ウニタ祭でのコンサートがあり、1982年9月に家の近くのヴィッラ・ゴルディアーニという古代ローマ遺跡がある公園で催されたエドワルド・ビアネッロとジャンニ・モランディのコンサートへ行きました。ビアネッロのは入場無料、モランディのは1000リラ、当時の日本円で100円ぐらいでした。秘書に行かない人々も街中で楽しめるように各種のイベントがあり、羨ましい限りです。イタリア人にとっては人生を楽しむことが大きなテーマですから、余談ですけれども、今年は当時の共産党書記長だったエンリコ・ベルリンゲルの没後25年にあたるということでそうです。まあそんなお便りをいただきましたね。野外コンサートの思い出、日本皆さんありますよね。私もその野外コンサートにも出ましたし、またその野外コンサート会場でテレビ の番組の撮影とかしたことがあり、録画とかを撮ったことがあります。本当に何とも、イタリアのそういう状況ってですね、ものすごく色彩豊かで素晴らしいんですけれども、さてそんなお便りいただきました玲子さんに1曲プレゼントしたいと思います。この8月15日というのは日本においては終戦記念日ですけれども、イタリアではですねフェラゴーストと言いまして、聖母マリアの非昇天祭なんです。ですからこの近辺はもう本当に町中の店なんかも全部休んでしまうぐらいな、まあ、休日 の期間になるわけですけれども、8月15日の夜、ジャンニ・モランディの歌どうぞ。はい、ジャニモランディで8月15日の夜、フェラゴーストの夜聴いていただきました。野外コンサート本当に素敵です。まだ夏暑いです。そんな機会がありましたらぜひ皆さん何かの野外コンサートとかにご覧になってみたりするといいかもしれません。いい思い出になるかもしれませんよ。さて後半はその野外コンサートで聴きたい歌をいくつかなんて、そんなことで選曲してみました。なんか野外コンサートっていうか、こう広々としたところでやっぱりスケールの大きな歌がいいかななんて思って、サビの部分を会場全員で歌ってる場面なんかも私も何度も見かけました。ということで、皆さんにはここで海の香りのする、緑の香りのする野外ステージを想像して聴いていただこうかと思います。フィオレラマンノイアでクエロケレドンネノンディコノ、そしてアルバーノで誰も寝てはならぬ。はい、フィオレラマンノイアでクエロケレドンネノンディコノ、女性女の人たちが決して言わないことということですね。それから、アルバーノで誰も寝てはならぬ、これはトゥーランドットからのアリアでしたけれども聞いていただきました。マンノイアはものすごく人気が あります、サンデモでも本当にゲストとして出たりもしますけれども、綺麗で知的で非常にイタリア人が好きな女性シンガーでございます。そしてアルバーノでございます。アルバーノさん本当にすごいですね。今はクラシックの方がこうやってオペラクラシックの方がこうやってちょっとポップス感覚でこういうものを歌うってなりますけど、彼はもう本当にクラシックの方でもないんですけれども、ここまでやってしまうという、誰も寝てはならぬ素晴らしい曲歌でございました。ということで、はい、松本純子の音楽バールシネマティックカンツォーネはあなたに、皆様お楽しみいただけましたか。懐かしいカンツォーネ映画音楽、これからもたくさん登場します。ご一緒に楽しみましょう。それではまた次回に。アラプロシマボルタ。Divertiamoci. Ciao.